はい、こんにちは、左大臣光永です。先日スーパーに行ったらレジのおばちゃんが佐藤くんが来ない、いきなり言い始めて、どうしよう、佐藤くんがまだだわ、私5時で終わりなのに、佐藤くんが来ないから私帰れないと騒ぎ出しました。そういう内輪揉めは客側から見えないところでやってくれという気持ちが半分と、思いがけない人間ドラマに遭遇してウキウキする気持ちが半分でしたね。本日は大正時代の社会運動、労働運動について。大正時代には社会運動、労働運動が盛んになりました。労働者、農民、女性、被差別部落民、社会主義者といった人々が社会の改善を求めて声を上げました。第一次世界大戦中のロシア革命、ドイツ革命、そして国内の米騒動によって庶民は自分たちの力を自覚しつつありました。なんだ、庶民にもできるじゃないか、ロシアでもドイツでもやれたんだ、日本だって。米騒動が女性によって始まったことは特に注目に値します。1918年、大正7年の米騒動は女性のエネルギーを世に実感させた事件でした。シベリア出兵に伴う米価の高騰に対して各地で庶民が決起したのです。その先駆けとなったのは富山の魚津町の主婦たちでした。ために新聞はこれを越中女一揆と報じました。こうしたこともあり、女性、労働者、被差別部落民といったそれまで抑圧されてきた人々も声を上げ始めました。鈴木文治はキリスト教徒の立場から労働者の待遇改善のために友愛会を結成、後に大日本労働総同盟友愛会、日本労働総同盟と名を変えながら社会主義を支持し、普通選挙の実現を目指し、社会民主党の創設に参加しました。1920年大正9年5月2日、日本初のメーデーが東京の上野公園で開催されました。5000人の労働者が集まりました。会場には赤インクで書かれた大きな上りが翻り、治安警察法第17条を撤廃、失業防止、最低賃金法の制定、8時間労働制、シベリア即時撤兵などが訴えられていました。鈴木文治による開会宣言に続き、労働者が次々と登壇し、労働者の自由を訴えて演説し、最後に万国の労働者万歳と三唱が行われ、日本初のメーデーは幕を下ろしました。農村でも小作人葬儀が増えました。杉山元次郎は大阪出身の牧師、1922年大正11年には香川豊彦とともに日本農民組合を結成、初代組長となり、小作人の待遇改善のために勤めました。1911年明治44年に平塚来長、本名平塚春は政党社を開き、雑誌政党を創刊しました。その冒頭で、原始女性は実に太陽であった、神聖の人であった、今女性は月である、他によって生き、他の光によって輝く、病人のような真っ白い顔の月である。1911年明治44年9月に雑誌政党が創刊され、中野初子、安本義子、木内定子、茂爪和子、そして平塚来長ら日本女子大の同窓生5人が発起人となりました。政党は創刊時あくまでも文芸雑誌であり、社会問題などを扱うものではありませんでした。しかし男性中心の社会に虐げられた女性たちの共感を呼び、次第に女性解放運動と結びついていきます。はじめは婦人運動に興味の薄かった平塚も、政党発行のたびに勉強し、知識と見識を深めていきました。与謝野晶子、長沼千恵子、伊藤野枝といった女流文学者や女性活動家も政党の趣旨に賛同し、原稿を書いたり援助しました。創設者の平塚来長自身、当時の女性の理想とされた良妻賢母からはかけ離れた女性です。3年前の1908年明治41年、心中騒ぎを起こしています。相手は夏目漱石門下の若き文学者森田宗平。平塚と森田は九段の教会で開かれた文学の会で知り合い、後に平塚が愛の末日という小説を書いたとき、森田が感想を送ったことで二人の距離は縮まり、やがて恋仲になります。しかし森田には妻子がいたため一緒にはなれない。そこで平塚と森田は心中しようとして那須塩原の花峠に逃避行しますが、 心中は未遂に終わりました。そんなスキャンダルも乗り越えた末の政党創刊でした。1913年大正2年2月、神田のキリスト教青年会館で新しい女講演会が開かれました。平塚らいちょうは自らのことを、私は新しい女であると言っていたのです。1000人の群衆が集まりました。新しい女、何バカなこと言ってんだと、男性の中には反発するもの、揶揄するものもありました。しかし政党は多くの女性たちの共感を呼び、以後4年6ヶ月の間52冊が刊行されました。筆者たちは小説でエッセイで思い思いに女性の解放、女性の自立を訴えました。1920年大正9年には平塚らいちょう、市川房枝、奥無名らが新婦人協会を結成。女性が政治演説を聞くことを禁じた警察法第5条の改正を訴え、2年後に実現させました。協会はさらに婦人参政権運動を推し進めました。しかし党の平塚らいちょうは体調を崩し、一時東京郊外の絹田村に隠棲しました。部落差別に苦しんできた人々も立ち上がりました。1923年大正11年3月、部落解放運動の全国組織として全国水平社が結成され、創立大会で西高万吉が起草した水平社宣言が読まれました。水平社ははじめ部落解放、差別反対を唱えていましたが、次第に労働運動や農民運動と結びつき、戦争中はファシズムとも結びつき、初めの趣旨から外れていきました。そのため内輪揉めが絶えず、戦争中の1942年、昭和17年解散しました。社会主義運動は1910年、明治43年大逆事件で高徳秋水らが処刑されてから下火になっていました。しかし第一次世界大戦中にロシア革命、ドイツ革命が起こり、国内では米騒動が起こったことで、デモクラシーへの機運が高まっていました。労働者、農民、被差別部落民、女性、学生、市民なども声を上げ始めました。そのきっかけとなったのが、吉野作造の唱えた民本主義でした。民本主義、中央公論に発表した論文にある言葉で、政治はすべて民衆の利益のために行うべきだとし、この民本主義こそ近代的立憲政治の根本だと説きます。吉野はこの民本主義にのっとり、普通選挙運動、言論の自由、政党内閣制による議会中心政治の実現も訴えました。吉野作造の民本主義に勢いを得て、日本の社会主義者たちも活動を盛んにします。大逆事件以来の長い社会主義冬の時代をようやく脱したのでした。1920年、大正9年、この年初めてメーデーが開かれて、堺俊彦が発起人となり、日本社会主義同盟が結成されました。堺はその後、大正11年、1922年7月、山川仁らと共にコミンテルンの指示に基づき、秘密裏に第一次日本共産党を結成。委員長に就任しましたが、翌年検挙され、日本共産党も一時解散となりました。しかし、日本共産党は1926年、昭和元年に再結成され、紆余曲折を経ながら、戦後合法化され、今日まで続いていることは周知の通りです。新潟出身の国家主義者、北一騎は、日本改造法案大綱を表し、国家主義の観点から国家の改造を説きました。天皇を奉じ、軍隊の力で国を改造し、領土を拡張し、軍備を増強せよと説く過激な内容で、青年将校たちに強い影響を与えました。226事件に参加した青年将校たちも、北一騎の日本改造法案大綱をバイブルにしていました。ために、226事件の後、北一騎は直接関与していないにもかかわらず、逮捕されて、銃殺刑に処せられました。次回、白樺派とその周辺に続きます。YouTube で配信中です。伊藤博文暗殺事件、韓国併合、ロシア革命とソビエトの成立など配信しております。ぜひ聞きにいらしてください。新発売です。1話2分スピード解説古事記。古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。 本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。